私ね、冒頭から言うのもちょっとあれなんですけども、先日ですね、久しぶりにゲームを買いまして。もうゲームって言ったら、本当にもうやってませんよ。ね、今やってるのって言ったら、パズドラ。ね、それゲームなの？っていうね、感じだけども、アプリなんじゃないの？って話もあるけど、それでも、ね、そういう広い括りにしてもゲームって言ったらもうパズドラぐらい。で、家では、もうゲームあんまりしなくなっちゃったから、いつぐらいからかね、ファイナルファンタジー13とか14とか、その辺で止まってるはずなのよ。ライトニングさんを知らないんだから。ゲームは買ったんですよ。ね、つい何ヶ月か前に、そろそろ俺もね、ライトニングさん、ね、あんだけなんかポンコツ可愛いみたいに言われてるからさ、内容は知りませんよ。ちょっと見たいなと思っていたんだけど。買ったはいいけど、開封すらしてないっていうね。ところで、もう家じゃ全然ゲームしないわけ。そんな私が、ゲームを買いまして。ね。何買ったかなーって今みんな、ね、想像してるでしょ？今週のファミ通で、なんかクロスレビューとかなんかあったかなーみたいな。そういうんじゃないです。エロゲーです。ね。エロゲーもそんなね、買いませんけども。そんなね、そのストーリーがあるようなエロゲーとか、買いませんよ、ほとんどね。俺が知ってるのなんてもう、周作とか、遺作とか、あと同窓会、ね。そんなトゥーハートとかね。一番新しくても、多分友達がやっていたエスカレイヤーとかね。そんなもんじゃん。鬼畜王ランスみたいな。もう知ってるのを全部ね、言ってるだけなんですけどもね。With You みたいな。古いな、みたいな。そんなね、まあ俺が18歳頃のね、知識で止まっているようなエロゲーなんですけども。まあ、久しぶりにね、素敵なのを買いまして、こいつのせいで、ちょっと寝不足。ね。なかなかいいでしょ？いい歳したおじさんがエロゲーやって寝不足なんてロマンあるでしょ？そのぐらい素敵なエロゲーの話、今日はちょっとします。ね。なので、ね、まあ、その話は後半かな。で、前半は、ちょっと今週ありました。オフ会とかね。ちょっとみんなね、待ち待っていたオフ会。ね、こちら開催されましたから、そのお話とかね。まあ、そんなのいろいろ交えつつね、今週あったお話を楽しくおかしく、ね、ハードルを上げつつね、喋っていきたいと思いますので、今日も最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。ということで、まあ、今日もね、まあ、そんなお話をしていくんですけどもね、まあ、初っ端からエロゲーの話と。でもいいと思うの、俺は。エロゲーっていうのもとてもね、この年になって改めてね、素晴らしい文化に触れ合ってるなというふうにね、感じてますからね、まあ、そこはぜひ皆さんにね、ご紹介していきたいと、そんな風に思ってますから。で、これはね、ほんとおすすめするわ。タイトルまだ言わないけど、まあ、察してくださいよっていうね、ところで、一応、ね、最後まで聞けませんっていう人いるかもしんない、今日のラジオ。そんな人のために、一応童貞ネットのホームページ行くと、そこの右上のところに今回紹介する予定のエロゲーのリンクが貼ってあります。ぜひそこからね、見てもらえれば、あ、パルは今日この話するのかと、ね。まあ、こんな話したのかと、まあ、想像できるかなと思いますんで。で、しかも、まあ、そこからのリンクで買ってもらえると、お礼にね、俺にお礼が入ってくる的なね、そういうやつがちょっとありますのでね、まあ、もしよかったらそこからね、買っていただくっていうのも一つかなと思いますよ、と、ね、いうところで、こちらは後半でと。いうところで、で、一応ね、今日もね、まあ、いろいろお話ししていきますんでね、何かあればお便りなんかもお待ちしてます。で、お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、 ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7っていうところにね、お便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであればね、掲示板で事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思いますよ、というところで。まあ、今日はね、そんなに、もう盛りだくさんっていうわけでもないのでね、もう、お話の方はね、まあ、ちょっとオフ会の話しつつ、ね、まあ、エロゲーの話しつつと、そんな感じでやっていきたいと思うんですけどもね、まあ、この、オフ会の話、これもすごく短く喋ろうと思ったら短く喋れて、長く喋ろうと思ったら永久に喋れるっていうね、そんな感じなんですけどね、ちょっとどのぐらいの、ね、長さでやろうかななんていうのはあるんだけど、一応ね、まあ、ざっとオフ会にね、行って思ったこととかね、やったことなんかはね、ちょっとご紹介しようかなと思ってるんですけども、オフ会に関しましてはですね、先日の5月の3日、ね、まあ、ゴールデンウィーク、ね、ちょうど中日みたいなところですけども、後半戦初日みたいなところで、で、お日にちを組ませていただきまして、結構前に言ったよね、1ヶ月ぐらい前には言ったと思うんだけど、で、最初はね、本当にポロポロと参加希望ですみたいなの来て、このままでいくと、俺含めて3人とかかななんてね、思ったんですけども、まあ、蓋を開けてみれば、俺を含めて8人と、まあ、かなりの人数がね、まあ、集まりまして、で、一応先週、まあ、オフ会直前ということでね、ラジオの方でも少しお話ししたんですけども、んで、その時にね、一人のその参加希望者の方と連絡が取れなくて、ね、どうしようどうしようとなっていたんですけどもね、ラジオ内で呼びかけてもリアルタイムでは何も応答がないっていうね、ありましたけど、皆さんね、こちらご安心ください。結果的に、その方、次の日かな、ちゃんとメールをね送ってくれて、すいませんと、掲示板見て気がつきましたと、連絡先こちらですって、ちゃんと返してくれてね。なんで、予定通り俺含めて8人でオフ会の方をね、開催することができましたというところなんですけども、一応、事前にね、皆さんにメールをしました、参加者のね。で、その時の内容としてね、まあ、オフ会の詳細をお送りしますということでね、日時、集合時間とね、で、集合場所なんかをね、記して、で、大体の、もう当日の流れ、ね、こんなコースでやろうと思いますよみたいなのをね、出してさ、で、あと参加者の方の名前出してみたいなね、そんなところで、お伝えしたんですけども、一応、言っときましょうか。集合時間、16時50分。集合場所、サンシャイン60、プラネタリウムの入り口付近っていうね。そんな地獄ですよ。こんなね、ゴールデンウィーク、真っ只中のところでさ、男だらけですよ、今回。参加者8人、俺含め8人、全員男。ね、まあ1人は、プラネタリウム終わったね、飲み会から参加って形なので、実際、プラネタリウム行くっていうね、話になっていたのは、俺含め7人なんだけど、もう、7人の男がプラネタリウムの前で集結するっていうさ、この絵を想像したら、いや、これはいいオフ会だなと。童貞ネットのオフ会って言ったら、そのぐらいの勢いないとダメだよねと思って。カップル、カップル、カップル、童貞ネット、オフ会カップルみたいな。そんなね、地獄絵図見れるかなと思って。面白いじゃないと思ってさ。で、そんなんで、集合場所も。いや、なんで集合場所を現地にしたかっていうと、いつも、まあ、オフ会するときは、まあ、普通の飲み会になっちゃうことが多いんだけど、駅で集合して、居酒屋まで行くっていう、このね、行動の間がさ、俺も酒が入ってないからさ、喋れないんだよ。それが本当になんか気まずくて、まあ、気まずいと思ってるの俺だけかもしれないし、ね、みんなはどう思ってるかわからないけども、なので、ね、それがさ、もう駅からプラネタリウムまで歩くとかなったら、もうそれはもう それこそ地獄だからね。それは避けたい。ね。なので、まあ、現地集合というね、今回初めての試みということでね。で、あと今回の初の試みとしては、このプラネタリウムは、先日俺がラジオでお話をした、プラネタリウムのプログラムだったの。なのでね、その、いつもは飲んで終わりだけど、今回は飲む前に、ラジオで話したこと。これをみんなでちょっと一回体験して、その上で飲み会にしたら、なんかいいじゃないね。そのラジオで聞いた、あ、これがラジオで言ってたやつなんだって体験して、ね。それで飲みに行くと。一番素敵な流れかなと思ってさ。で、そんなんで今回はね、新しい企画というところだったんですけどもね。で、ただゴールデンウィークじゃない。これはさ、当日ね、7人で、何にも予約しないで行ったら、あ、席いっぱいなんですと言われて、もう呆然と立ち尽くす男7人の可能性もあるじゃない？これ困っちゃうから。なので、私事前にね、ネット予約しまして。でもね、その、ほんとギリギリに予約したの。前日仕事が終わって帰ってきて、0時過ぎぐらいとかに予約したんだけど、それでもね、7人ちゃんと並びで、席は取れて。だからね、意外とね、皆さん今後使っていただきたいと思うんだけども、彼女とデートするとか、あると思う。で、その時に、ね、なんか受付で、なんかバタバタしたりとか、どうしようどうしようとかね、時間ないとか、やってるんであれば、もう事前に、プラネタリウム予約するっていうのもね、ありかなと思って。結構ね、簡単に登録もできますし、で、やっぱ並びでね、ちゃんと座れて、人数もね、その、7人とかでも取れるから、まあ、デートじゃなくてもね、まあ、グループデートみたいな。そんなのある時でも、まあ、使えるかなというところで、本当に、まあ、前日でも、結構席は空いていてね、ゴールデンウィークで空いてるんだからね、それはとてもありがたいなというところで。で、7名で予約をしましてね。そんで、準備万端と。あと、居酒屋の方も予約をして。居酒屋安いんだよ。3時間食べ飲み放題2500円っていうね。これは素晴らしいお店だなと。ね、大学生も喜んじゃうみたいなところに、おじさんだらけってね。まあ、そんなんありましたけどね。まあ、それも予約を、8人でね。その後から1人増えますので、8人でと予約して、でプラネタリウムも7人でと。で、ちなみにプラネタリウムは1人、1200円です。高いのか安いのかっていうとちょっとわかりませんけども、ああいうね、空間で星を見たりとか、ね、360度画面で映像を見たりとか、そういう体験はやっぱし、プラネタリウムしかできないからね。まあそういう意味では、まあ1200円の価値は俺はあるのかなとはね、思いますんでね。たまにはいいんじゃない？デートでプラネタリウム行ってロマンチックになってそのままね、セックスみたいな。星の下でセックスみたいな。そういうのもね、まあ、プラネタリウムの中でやってるとね、怒られちゃいますけどもね。まあ、外に出て、最近ね、少しずつ気候の方もね、暖かくなってきましたから。まあ、そういうね、プレイも、まあ、幅が広がるんじゃないかな、というところでね、何言ってるんだと、ね。もう、最近、ソープでしかセックス、ダメですよ。ソープでセックスはしちゃいけないらしいですよ。ね、でもそこで、愛が生まれたら、それはセックスする可能性がありますからってところですけどもね。まあそのぐらいしかね、最近の経験がないんでね。そんなね、まあその辺のカップルのね、セックス事情についてね、何か私首突っ込むようなこともできませんけども、というところで、まあ準備は万端ってことですよ。オフ会のね。で、当日、16時50分集合なのでと思って、まあ普通に用意をして、それなりにゆとりを持ってね、出ようかと思ったんですけども、ダメだね、やっぱりね。俺という人間はね、もうほんとギリギリのギリギリになってさ、やばいなと思って、遅刻しちゃうなと思って。で、家出てすぐにタクシー捕まえて、ね、まあ、サンシャインなんでね、本当にもう1メーターで行けちゃうぐらいの距離なのでということで、で、サンシャインまでお願いしますってさ、急いで急いでっつってさ、で、行って。で、1分ぐらいかな。ちょっと遅刻をしてしまったんですけどもね、で、どこだっけなってね、エレベーター乗って、で、ね、専用エレベーターがあるからさ、で、そっから登ってって、屋上の階ですか、 そこに行くとね、水族館とプラネタリウムあります。で、プラネタリウムの方行きまして、で、みんなのね、その、連絡先とかも一応、聞いてたからさ、まあわかんないから、じゃあちょっと、メモってある上から順番にね、電話していこうかなと思って。で、電話、ピッて押したのよ。通話ボタンを押した瞬間に、ね、まだ押したばっかりで誰も出てないんだけど、男の影がね、チラッと見えて、あれ、パル内藤さんですか？来たわけ。あ、すごいなと思って。俺のね、なんか、後々聞いたら、俺の隠しきれないね、芸能人オーラがやっぱしあったらしくてっていうね、ところで、ね、モテなそう、あの人、みたいなね、そういうオーラがあったんでしょう、というところで、だ結局、電話をかける前にね、普通に人がね、話しかけてくれて、で、パル内藤さんですか？つって、そうです。私がパル内藤です。っていう話を一人の人としてたら、その後に、あれ？オフ会ですか？オフ会ですかって来たなと思ってさ、もう怖いと思って。もうさ、違う人だったら怖いよね。俺がパル内藤ではなく、しかもオフ会ではなかった場合、で、怖いなと思うけど、やっぱりまあ時間がね、やっぱ16時50分になった時に、ね、ゾロゾロと人が動き出して、そこに集結してるってことはおそらくってことだと思うんだけど、それでもね、なかなか怖いよね。パル内藤さんですかね。これが普通のね、内藤さんですかとかだったら、違う人だったらね、普通のリアルの待ち合わせかなって思うけどさ、ね、普通だから、多分、パルさんですかみたいな。パルさんってって、ミスった時の怖さが尋常じゃないっていうのと、オフ会ですかもね、オフ会ですかでミスった時のね、その反動は計り知れないなと思うんですけども。で、ゾロゾロと。で、過去にもね、オフ会参加してくれた人とかも来てくれたので、あ、お久しぶりです、みたいな。もうさ、もう二人三人集まってきて、もうゾロゾロと人が集まってきて、あっという間に、もう、その間、わずか 0.3 秒みたいな、ぐらいでザーッと人が集まってきて。で、その時で、まあ、本当は俺含めて7人になるはずなんだけど、その時6人だったの。あれ？と思って。で、1人足りないと思って。で、キョロキョロキョロキョロして、名前をね、ちょっと確認してたら。で、1人の、ね、方の名前を言ったら、あれ？いないなって、この人いないのかって言ってたら、遠くの方からというかね、近寄ってきた人がいて、ね、あ、私です、私です、みたいなね。で、なんとかね、無事に、人数集まりまして、男7人、ね、7人の侍ですよ、完全にね。まあ、モテないだらけなのか、ね、そんなことはなかったんですけどね。みんな、表になられます。童貞ネットなのに、ね。まあ、その話は居酒屋でね、ちょっと判明する話なんですけども。んで、無事、集まったから、ということで、じゃあちょっと入っていきましょうか、つってね。で、入り方が、ネット予約してるので、まあ、いろんな方法で入場ができるんだけど、その携帯の方に QR コードを表示させて、で、まあ、入場とするっていうシステムがあって、で、7人いるから、7人分まとめて QR でピッてできなくて、だからもう入り口でちょっとあたふたしながらね、7個 QR コードをね、もう1個ずつ立ち上げてみたいな、表示して、はい、こっち、あ、1人目大丈夫ですね、2人目、あ、これで大丈夫ですね、つって。受付のお姉さんもさ、その、7人 QR ピッピやりながら、この人が1人目で、この人が2人目でって見て、もう全員男っていうね。まあ、1人に関してはもう、すごいヒゲが生えてるからね。あ、長老かなみたいなね。いや、そこまでではないんですけども、かなりのね、ヒゲ生やしてたりとかしてさ、こんな集団みたいな、なかなか激しいよねって思うんだけどさ。んで、無事7人ね、ちゃんとチェック完了して、じゃあ入っていこうって。で、入ってってさ、まあやっぱりカップル多いんだよ。想像してた通り。むしろカップルしかいなかったんじゃないかなって思うんだけど。そして、今回ね、プラネタリウム初めてでっていう人が何人かいてさ、今回のオフ会の参加者の人にも3人ぐらいいたんじゃないかな。なんでそういうのね、嬉しいよねってちょっと思って、そのラジオでやったことを体験してもらいたいなっていうのも含めて、やっぱりこうやってやったことないことにさ、 一緒になんかそういうのを体験できるっていうのはなんかね、いいななんて思ってさ。で、そんなんで、じゃあ、素敵なね、プラネタリウムだと思うので楽しみましょう、つってさ。で、サカナクションの曲もね、流れますから、と言って。で、なんか結構、過半数ね、いや、ちょっとサカナクションとかあんま知らないんですけど大丈夫ですかみたいな。なったけど、いや、大丈夫です、と。ね、映像と星とサカナクションと、ね、楽しめると思いますから、つってね。まあ、実際俺もサカナクションほぼ知らない状態で楽しめたからね、大丈夫です、つってね。で、そんなんで、プラネタリウム始まってさ、俺も2回目なんだけどね、全く同じのを見てるわけなんだけど、やっぱり、プラネタリウムいいな、と思ったよね。落ち着くというか。たぶん、やっぱしね、2回目見るとね、少しまた印象も違って、こんなになんか、星空多めに出てたんだなぁと思って。前は、もうちょっとなんかサカナクションメインな感じがしてたんだけど、なんか今回ね、見てたらね、意外と前半が結構もう星について。で、本当プラネタリウムっていう感じの、その、ちゃんと星を映してるって感じで、後半が、まあ、映像作品じゃないけど、サカナクションの曲と夜と星とみたいな、そんなテーマの映像流れたりとかね、して、ああ、やっぱし良かったなぁと思ってさ。まあ、ただ、ね、空を見上げてロマンチックなムード。でも、並びで男が7人みたいなね。平均年齢30超えてるからね。だって一番若くて、多分27歳。上は38歳みたいな。平均してても35歳ぐらいなんで、多分。結構来てるねと思うんだけどさ。その男たちがね、ロマンチズムにね、なかなか浸りながらね、まあ、プラネタリウム楽しむというところでさ。で、無事、終わって。いやー、よかったですね、ですね。意外と、ね、プラネタリウム楽しいですね、みたいな話になってさ。そうでしょう、そうでしょう。ね、そして俺は本当に、何回行ってもプラネタリウム好きだなと思ってさ。でそんなことをね、思いながら、じゃあね、満喫しましたので、と。で、次は、ね、もう完全にもう、ツアーになってますからね。では次は、と。飲み会に移行しますので、と。ここから少し歩いてね、池袋のアニメイトの本店の近くにある居酒屋になりますんで、こちらになりますってね、これもツアーコンダクターのようにね、やってましたけどもね。で、男7人ゾロゾロとさ、サンシャインの中をね、降りていって、そんで、またね、表に出ての居酒屋まで行くんですけどもね。結局ここよ。ね。結局この、ま、ただ、初めて会って、ね、あ、はじめまして、はじめまして、つって、で、そのまま居酒屋行きましょうよりは、一回ね、そのプラネタリウムっていうのを挟んでるから、気持ち、まあまあ、そのね、プラネタリウムの約40分、50分は無言ですよ。無言だけども、同じ空を見ていた仲間じゃない。ね、僕たちの空はね、どこでも繋がっているんだと。俺の見ている空はね、君が見ている空だと。そういうさ、体験をしてるからさ、多少ね、歩きながらちょっと喋りつつさ、で、少し気まずい空気も流れつつ、で、ね、とはいえ、ね、もうこれもういつものパターンですから、もうパルさんは歩きながら気まずくなる人っていうね、分かってるからね、その辺もやりやすい、ね、ところでさ、で、そんなんで、で、居酒屋着きまして、で、そしたら次から参加するね、方、すでにね、一人だけも来ていてくれて、で、全員合流しての、さあ、ね、オフ会本番だというところだったんですけども、結果的な話からしようか。オフ会自体は俺すごく良かったなと思うんだけど、反省点がすごいあって、私、ね、人見知りするんですけど、ジジイなのに、ね、なんでジジイがいつも人見知りしてんのって思うけど、やっぱりいるんだよ。人見知りするジジイはさ。で、結局このオフ会も、人見知りをしてしまいました。人見知りしてしまってね、お酒飲まなきゃお酒飲まなきゃになったんだけど、結果、ね、そこまで酔えずみたいなね。で、もう少し人見知りをしないで、みんなともっと話せたらなって、 ていうのは、まあ、最終的にちょっと思ったことではあるんだけど、まあ、トータルしてみれば、まあ、良かった、良かったのかな、みたいなね。まあ、参加者の方ね、それぞれどう思ってくれてるかちょっとわかりませんけども、まあ、面白かったとね、思っていただけたら幸いだなと思うんだけど、もう少しね、俺もなんか、頑張れたところあるんじゃないかなと思って、それをちょっと次にね、その反省を生かして、やっていきたいなと思うんですけども、あのね、すごいね、みんな、恋というか、やっぱり童貞ネットっていうラジオを聞いてるだけあって、一人一人が、あ、この人はこういう分野でなんかやべえやつだな、みたいな。人がやっぱし来ててさ、まあ、主催してる人間が一番やばいんだからあれだけどさ、まあ、ね、来てくれた人、まあ、俺以外7人とかで、まあ、ざっと言うと、まあ、一人は、まあ、ちょこちょこと、ね、童貞ネットのオフ会があれば来てくれている、まあ、最多なのかね、そのぐらいの、参加者の方が来てくれたりとか、あとは、いつもね、アニメレビュー、皆さんね、大好評のアニメレビュー、ね、今回ちょっとやってませんけども、でね、ゲストで来てくれている、ね、俺のリアルな友人とかね、を来てくれたりとか、あとは、お便りね、ラジオネームちゃんとありでね、お便りくれている方とかで、来てくれた方もいらっしゃいますしね、なんかいつも風俗関係のね、お話をよくしてくれる方とかね、とか、あとは、昔、俺、名刺にサインして、で、リスナーの人に送ったっていうね、話をしたことあるんだけど、これ、一番最初にそういう話をね、ちょっとして、最初に送った人がいて、で、無事ね、名刺にサイン入ったもの届きました、つって、わざわざ額を買ってくれてね、額に俺の名刺をね、入れてね、飾ってくれるっていうね、そんな強者のリスナーの方もね、今回参加してくれたりとか、あとは、まあ、27歳のね、まあ、俺たちからしたら若者みたいなところの方が聞いてくれていたりとか、で、来てくれたりとか、あとは、こちらも、そうだね、なんか、地方でね、勤務してるとかね、そういう頃からのリスナーの方とかで、今東京に住んでいるとかっていう方が来てくれたりとか、で、あとは、そうだね、最近知って、ね、で、ポッドキャストで過去文をね、聞いてくれてるようなね、方がね、来てくれたりと。そんなんだったんだけども、まあね、ざっと説明をしたけども、各自掘り下げるともっと、なんかすげえ人たち多いよなって思ってさ。まあそんなね、ところなんだけど、でもね、やっぱりね、中には8人集まっちゃうと、なんか喋れないんだよ。その、やっぱりね、人数って、そうだね、過去にも10人とかね、の時もあったし、4人とかの時もあったけど、4人ぐらいが、まあ、いいんじゃないかなって思うね。その、端から端までってやっぱし話がさ、できないじゃない。なんだかんだで。なので、まあちょっと次回やるときはね、4人から6人ぐらいにしたいなと。ちょっと8人になるとね、喋れない人がね、出てきちゃうなと思ってね、あんまりね。いや、そんなんでさ、でもなんだかんだで喋ってさ、ね、みんなね、童貞なんですか、童貞なんじゃないですかとかね、いろいろ話をしたらさ、おかしいんだよ。まあ、主催してる俺がね、童貞じゃないって時点でちょっとおかしいんだけど、今回集まった、ね、俺含め8人、だ俺入れなかったら7人だけど、7人中5人が結婚してるっていうね、そんな童貞ネットのオフ会ありますと思って。ないよなと思って、で子供いる人もさ何人かいるしさ、そっかーと思ってね。だからで童貞いないのね。一番童貞に近しい人間でも、こちらが素人童貞だから風俗は行ったことあるという人だから、純粋なね、ゴリゴリの童貞とかこじらしちゃってる人はまあいないのかなみたいな。それもね、なかなかだよね。だ今までなんだかんだでオフ会すると、 童貞の人が来るのよ。来るし、下手したら高校生が来たりするわけよ。男子高校生、ね、一番ギラギラしてるあの頃ですけどもね。なのに今回はね、その結構年も上の方になっていって、そんで結婚してるって、そんなんだったからね、なんかすげえなーとかって思って、で今いろんなお話をしつつね、で、まあ、時間は過ぎていくんですけども、うん、そうだね、なんかもうちょっとねラジオの話とかすればよかったんだけど、普通の飲み会みたいになっちゃってね、普通に飲んで普通に食って、でなんかたわいもない話をしてみたいなねところだったんだけどさ。でね、まあ俺もねちょっとあの緊張しいだからさ、酒を入れなきゃ入れなきゃやったんだけど、まあ、結局あんまり酔えずにそんなはしゃげなかったんだよね。そこちょっとすごく反省してるんだけど、その代わりに一人のリスナーの方がもうめちゃめちゃあの、これ褒め言葉でね、めちゃめちゃぶっ壊れてる人でさ、テンションも高いし、もう話も面白いのよ。だからもうその人のちょっとパワーでね、その回がなんか盛り上がっていたみたいなところもあるんだけどさ、俺が盛り上げなくちゃいけないのになと思うんだけどね、この俺のね不甲斐なさを見かねてね、まあ、ぶっ壊れてくれたのかもしれないんですけども、ね、そんなんでさ、まあ、楽しくさオフ会の方をしていてさ、でね、ちょっといろんな話しつつ、で時間は過ぎていき、で、まあ、そろそろお開きかなと、ね、まだ特にオフ会ってさ、何か特別にこういうことしましょうとかってのはなくてさ、基本的に本当にお酒飲んで交流深めましょうぐらいのねレベルだからさ、特にこれといったって話もないんだけどさ、じゃ最後の方にさ、一人のリスナーの方がね、その名刺をね額に飾ってくれていたリスナーの方がさ、パルさんとちょっといいですかねっていう話をちょっと改めてしてきて、なんだろうなと思ったら、ちょっと勝手に作っちゃったんでみたいな、なんかゴニョゴニョ言ってるの。いや、なんなんだろうなと思って、いや、うん、ちょっと勝手に作っちゃって、ちょっとまたあれなんだけどって、グッズをグッズみたいな、でなんだろうなとか思ったら、カバン開けてさ、で中にね何か入ってんの。したら取り出したものが筆箱なんだよ。布製の筆箱を出してきて、何かなと思ったら、本当勝手に作っちゃってあれなんですけど、童貞ネットのグッズをちょっと作ってきまして、つって。え?つって。で、見ると、もう筆箱なんだけど、もう童貞ネットのそのロゴがガツンと入っていて、で、しかもなんかちゃんと袋に入って、なんかそこに童貞ネットっていうシールが貼ってあったりとかして、もうまあ、店で売っていてもわからないような、ね。もうちゃんとしたやつ。ちゃんとファスナーもついていて、それも、もうすごいしっかりしてるやつだし、なんかタグみたいなのついてるし、すげえなんだこれと思って。で、これ童貞ネットの、ホームページのところにね、一番上にそのロゴあったりするんだけど、ね、黒バッグに白文字でね、童貞ネットってあるんだけど、これだけじゃなくて、まだ出てきてさ、であともう一種類作って、つって。で、昔俺も、童貞ネットってね、まあ表だっていうとまたあれだからっていうことで、ちょっと分かりづらくするような、まあ、D ネットっていうさ、微妙なロゴを作ったことがあったんだけど、で、これバージョンでもう一個作ってくれててさ、すげえなーっつって。で、もう、まあ、その日一番、まあ、俺のテンション上がったところなんだけどもさ、すげえな、すげえなとか思って。で、これどうやって作ったんですかとか言ったら、なんか奥さんがそういうなんかデザイン系というか、こういう作る系のクリエイターなのかな、で奥さんに手伝ってもらってとか、まあ、奥さん主体で作りましたみたいな、そもそもこのラジオ奥さんちょっと耳にしてるのみたいなところもあったんだけど、一応聞いてますみたいなねところで、まあ、そんな話してたら、周りの人もね、結婚してる人たち、いやうちも奥さん聞いてますみたいな、あうちもみたいなところだったりとかして、このラジオだ、ただ聞かすにあたって先日のソープ会みたいなのは奥さんたちには聞かせられないらしくて、一 回多分聞くのかな、わかんないけど聞いて、あ、これは聞かせられるなっていうのをなんか流してるのかなっていうところなんだけどさ、普通にだからね、家庭の温かい団らんの中にね、童貞ネットが自然に流れているという、そんな日常をね、まあ皆さん送っているみたいでね、まあ、じゃなかったらオフ会来ないよねっていうのはありますけども、あ、そんなんでね、まあ今日もオフ会に来るにあたって、あの奥さんにね、あの童貞ネットのオフ会行ってくるわみたいな、飲んで来てる人もね、あのちらほらいたみたいなんでね、そんなね、いいですね、生活にね、あのうまく浸透しているねラジオっていうのは、あれなんか嬉しいなと思うんですけども、でそんなんでさ、その奥様のね、クリエイターの方中心に作ってくれてさ、でその後もあとね、こういうのもありましてつって、まだあんのと思って、でそっから出してきたのが、あの携帯のさ、イヤホンジャックに挿すタイプのストラップって結構最近流行ってるじゃない。でこれをさ、また童貞ネットっていうね、黒バッグの白文字のやつを出してきて、であのちょっと俺がね、なんかうまく どうやって作ったかもう覚えてないけども、ハンコみたいな感じで、童貞ネットの童の字がね、ハンコみたいなので、そういうロゴも作ったんだけどさ、でそれもね、なんかちょっとワンポイント入れてくれて、でそれを作ってくれてさ、ね、ちょっとこのストラップもあるんですって、すごいっつって、こんなストラップ、ね、なんかしかも入っている袋のそのなんていうのかな、後ろにね紙があるの、厚紙みたいなので、まあ、固定してあるんだけどさ、その背景の厚紙に関しても、もう全部、パルナイト、パルナイト、パルナイトって全部書いてある。すげえなーと思って。中の紙まで、ね、しっかり印刷してと思って。で、いや、実はもう一個あるんです、つって。で、さっきの D ネットバージョンのストラップもね、出してくれてさ、すげえ、何個作ってんの?つって。でさ、それをさ、出されてさ、いや、これすごいなーつって。いや、ほんとね、どうやってやってんだろうなーとかっていう話をしていてさ、ね、みんなでさ、ね、リスナーのみんなでこんなの作ってくれたんだって、つって。で、見て。したら、いや、まだね、なんかね、なんか、もぞもぞやってるの。そのリスナーの方が。なんだろうなーと思ったら、こっちもちょっと勝手に作っちゃってあれなんですけど、って。さらにグッズが、つって。今度ね、缶バッジ。缶バッジを4種類作ってくれて、すごくないと思って、でこれもちゃんとパッケージングされてんのよ、まあ、商品みたいな感じだって、これ本当に並んでても分かんないよねと思って、んで1個はその童貞ネットの童の字がね、ハンコタイプみたいになってるやつと、あとはその D ネットのね、ロゴの D のところ、これがちょっと火の玉みたいになってるからね、これだけをちょっとピックアップして、でこれで、缶バッジ2つねなって、あともう1個の缶バッジが、昔俺がさ LINE スタンプを作ろうかななんていう、まあ、ね、よくわかんない計画を立てまして、で結局なんか 2,3 作って、いやもうこんなにねだるいのに、これ40個も俺作れねえよと思って、途中で断念してしまった LINE スタンプの絵があるんだけど、このさ、もうお蔵入りになってしまったこの絵が、なんと缶バッジになって、ね、爆誕っていうね、ところで。で、2種類、私、まあ、しっかり色を塗ったやつがね、ありましたから、これを元に缶バッジ作ってくれてさ、いや、意外とね、いいなと思って。ね。もう完全お蔵入りでどうにもなんねえなと思ってたけど、こうやって改めて缶バッジとかにしてもらうと、あれこれちょっと商品としていいんじゃないのっていうね、再認識、ね、できるかなっていうところでさ、いろいろね作ってくれてさ、俺も忘れていたようなね、そういうネタをさ引っ張ってきてくれてね、商品にしてくれてというところで、いやすごいなと思って、であとこのストラップに関しては数をね、いくつか作ってきてくれていて、多分全部で10個ぐらい、12個ぐらいかな、作ってきてくれてて、なので今日の記念につって、 皆さんリスナーの方でちょっとこれ分けてくださいみたいなんでね、でもうみんなあの童貞ネットのストラップをさみんなに配ってさ、すげえなと思って、ただこれをつける勇気はないよねって思いつつもさもらってさ、まあ、実際ねあのこれ先日仕事がねこの間あったから、仕事行くときにこのストラップ童貞ネットって書かれたストラップをつけて行ったの。でもさその俺の今の仕事ってそのまあ、スマホとかでね動画流したりとかさそういうのがメインだからさ、自分の携帯とかもなんかミーティングとかしてるときに携帯ね結構触ったりとかして、いやこの今アプリで流行ってるやつなんだけどみたいな話題を出してさ、でちょっとアプリ起動してちょっとこれなんだけど見せたりとかするわけ。そん時にさこれストラップつけてんの忘れててさ、その今流行ってるアプリ立ち上げて、で他の人たちにねミーティングで、いやあのこのアプリなんですけどって俺のね携帯をねそのみんな回したの。したらいやプラプラしてんのよこのストラップが、で童貞ネット童貞ネットでチラチラ見えんの。やっべーと思って、もう気づかれたらやべーとか思ってちょっと冷や汗出しながらさ、で俺の手元に戻ってきて速攻でストラップを抜いてさポケットに隠してさ、いややべやべーと思って、多分みんな気づいてなかったと思うんだけどね、それかスルーなのか分かりませんけども、いやそんなねちょっとハラハラドキドキするストラップもさありがたくいただきましてね、で全部作ってもらったやつをさ俺もらってさ、でもいいね、なんかグッズ作りたい作りたいって言ってたけど実際さ形にするのってまあ難しいじゃない、で想像だけだとどうなるかって分かんなかったりするけど、目の前にねそういうできたものが現れるとさ、あこんな感じになるのかすごい思って、なのでねちょっと今回ね作っていただきましたので、まあどういう風にねなんかやっていくかってのをまたご相談したいと思うんだけどもさ、ちょっとこれで改めてね、グッズ一番その、まあ、皆さんがつけていてもあんま分かんねえかななんていうところは、まあ、缶バッジに関してはどっちのバージョンの缶バッジもそのね童貞ネットの童とか D とかね、あとはその俺が LINE スタンプ用に描いた絵とかどれも普通に缶バッジとしていい機能を果たしそうだなとちょっと思っていたので、まあ、一番最初に作るグッズとしては缶バッジとてもいいんじゃないかなと思ってますんで、まあこの8月にもしトークライブ、ね、するのであればその時に発売するのはちょっと缶バッジとかねやってみたいなと、あとねこのストラップとかもなかなかね使うのがね恥ずかしいところもあると思うけど、でもそれをねつけてるとあれあの人童貞ネットのリスナーの人かしらってねなるし、なのでねちょっと面白いかなと思いますんでね、まあ、その辺のグッズもねちょっと改めていろいろと展開していけたらなと思ってね、奥様ありがとうございますというところで、でそんなんでまあ縁も竹縄でさね、皆さんにじゃあグッズを配って、でじゃあ今日はねお開きにしましょうとね、ありがとうございましたつってね、そんで1次会が終わりまして、で2次会どうしようかと、まあその時で9時ぐらいなんだよね、どうしようかななんて思ってたんだけど、特に2次会のことについてあんま考えないでさ、まあその日を迎えてしまってさ、で何人集まるかね何人残るかも分かんないかなと思ったんだけど、一応2人はお二方は帰るって話になって、で残り6人でじゃあちょっと2次会行きましょうかっつって、でまあいろいろさまよってさまよってちょっとねキャッチの人に騙されてんのかなみたいなんでお店の中入りつつも、やっぱりちょっとここ騙されてるくさいって言って、でちょっと離脱したりとかしてね、でうろうろして、で結局は前にちょっとラジオでね話したことあるかもしれないけど、池袋北口の駅前にあります大都会っていうね24時間やっている食券で買うタイプのね居酒屋さんがあるんですけども、そこに行こうっつって、こんなゴールデンウィークで入れんのかなとか思ったら意外と、なんかたまたまね奥の方の席ボックス席みたいなの空いてて6人入りますよっつってね、で6人で入ってさ、んでまああまりね一時会で喋れなかった人とかも少し喋ってたんだけども、 いやー、ね、なんかね、俺はあんまり酔えてないんだけど、少しね、酔っ払ってた人もいるのかな。ちょっとトークもね、盛り上がってきてさ、あのね、これ、わかりませんけどもね、たまに言いますよ、私。友達の友達は友達じゃないっていうね。これ私のなんか今まで生きてきたね、経験から基づく話ではあるんですけども。俺はさ、結構八方美人だからさ、まあ、友達の、ね、俺の友達のその友達とかでも、まあまあ仲良くなることはできるかなと。どんなちょっと頭おかしい人でも仲良くなれるし、ね、なんかすごく真っ当な人で、ね、俺みたいなやつと比べるともうなんか眩しくて見てらんないとかっていう人でもまあまあ仲良くなれるかなと思うんだけどさ。でもやっぱりね、みんな考え方違うからさ、まあ、友達の友達ってなかなか友達になりにくいよねと。俺はね、なんとかなるけど、まあ普通はそうでもないのかなっていうね、八方美人じゃない限りということをね、ちょっといつも思ってるんだけど、まあこのオフ会もさね、みんな考え方結構違うじゃない、それぞれ。しかもみんな悪の強い人たちだからさ、集まってるのは。なのでね、実際ね、二次会結構まあトークもね盛り上がった時に、まあその時たまたまなんだろうけどね、まあ水と油といったらまたあれだけどもさ、結構考え方が真逆に近いようなリスナーの方がさ、いらっしゃってね。でそのリスナー同士でね、やっぱそんなことを言ってもパルさんはこういうタイプなんだからできるわけないじゃんみたいなね。でももう一人の人は、でもパルさんはね、こうやっていつも頑張ろうとしてるじゃんみたいなね。そんなんでね、いかに俺にね、なんか幸せになってもらうためにはどうしたらいいのかみたいな話をさ、討論してさ、ちょっとやべえ、ちょっと白熱しちゃってると思ってさ、で俺はねそれを片隅で見ながらさ、お酒を飲みつつ、でそしたらさ、たまたまその時隣にいたね、あんまりその時まで喋れてなかったんだけど、その若いね、27歳のねリスナーの方がさ、たまたま隣にいたからさ、結構ねバトルしてますねみたいな話さ、二人にしててさ、でそしたらさね、やっぱそうやってなんかそういうところで話すさ、なんかこそこそ話じゃないけどしてるとさ、少しなんか距離も近づくなってのもあってさ、いや実はつってパルさん、自分パズドラフレンドなんですよみたいな、ね、話が出たりとかしてさ、あそうなのつってさ、どの人つってさ、あこのこれですつって、あそうなんだつって、そういう話をしたりとかさ、あとはその時のね、とても素晴らしいお話で、その27歳のねリスナーの人と喋ってて、結構自分パルさんのラジオに影響も受けてるのもあって、エロゲーとかなんですけどですね、ここでエロゲーが繋がってくるんですけど、前にパルさんその 3D のなんか女の子カスタムして遊ぶオナホ連動型のエロゲーの話してたじゃないですかみたいな。それでその種類のやつでまた別のまあ、有名なねゲームがあるんですけど、これパルさんすごいおすすめですよみたいなこと言ってきて、と思って、俺も前に一回話を出したことあるんだけど、実際買ってないやつで、カスタムメイド 3D2 ってやつなんだけど、これがとてもねいいんですという話をさ教えてくれて、そうなんだと思って、ずっと気になってはいたの。このソフト、なんだろう、結構アニメっぽい絵にできてて、で、例えば今やっているね、放送中のアニメとかのヒロインとか、多分大体のやつを再現できるのよ。そのぐらいの髪型とか髪の色とか顔とか選べて。なので、気になってはいたんだけど、そんなさ、目の前にいる人がさ、いやパルさんおすすめですよって言ってきたらさ、そうなんだ、今まで我慢してたけどこれはいいものかもしれないみたいな、そんな情報を教えてもらったりとかしてさ、でそんなんでね、まあ二次会はちょっと盛り上がってさ、そしたらまあ時間も時間で終電の時間になってきちゃってさ、そしたらね、何人かね自分帰りますことってなってさ、 で、二人、じゃあ三人、二人かなね。ぐらいすと、帰ってさ。で、そしたらその次にさ、ね、一人の方。まあ、五人ね、七人中五人が既婚者だったんだけど、その中の一人のね、方が、ちょっと今、自分の妻が、その池袋の方向かってるらしいんですけど、参加してもいいですかねみたいな。なって。と思って。まさかの奥さん登場っていうね、ところでさ。で、ね、その大都会っていうね、この素敵な居酒屋に奥さんが現れてさ。奥さんがさ、美人なのよ。もしか聞いてるかな？ね、お金ください。ね、美人なんだよってね。言うたびにお金を欲しいんですけど、まあ普通に、お金をもらわなくたとしてもね、もらわなくても、美人の人が来てさ、ねえ、この人、ねえ、この人と、ねえ、だこの人たちの家庭で、童貞ネットが流れてるんだと。ね、しかもパルナイトと会うためのオフ会に行ってるとかってもう知ってるっていうね、そういう家庭で、ねえ、美人の嫁がいてというところでね、とても羨ましいなってところだったんだけど、まあね、そのね、奥さんも交えてさ、いろいろと話をしてさ、で、あとね、そういう皆さん既婚者が多かったからさ、どんな出会いだったのとかね、いう話とかも聞いたりとかしたんだけど、まあ一つね聞いてちょっと夢があるなっていうのがね、まあいろんなところでよくさ、公園でさ、ビールとかのなんか祭りみたいやってる時あるんじゃない？ねえ、まあなんて名前かっていうとまたね、ありますから言いませんけども、いろんな公園でね、そのなんか世界各国のねビールを集めたね祭典みたいなやってるするじゃない。でそこでたまたま出会ったみたいな、そういうのもありますよパルさんみたいなね話も聞いてさ、そっか、そういうのもあるんだ。でそうするとね、こうやって結婚したりとかさ、あるんだなと思って、いい嫁と出会えたりする時もねあるんだなと思って、そんなことをねいろいろと考えながらさ、んで、もう奥さん交えてお話ししてて、でも終電もなくなったぐらいかな、結構な時間だったので、そろそろ私たちも帰りますみたいんで、まあほぼみんな帰っていったんだけども、最後一人だけね、リスナーの方、まあ、近くに住んでいるってことだったんで、じゃあ、最後もうちょっとだけちょっとお話ししていきましょうか、つってさ、お話ししてたんだけどもさ、結構、ね、その人の話が、俺はね、結構好きな話だ。なんだけど、まあ、言ってしまうと、俺がいつも言ってるのは自己啓発本とかあるじゃない。あれに出てくるような話を、その、まあ、自分の生活の中でちゃんと実践しているタイプの人なのよ。だから実践していてのそういう話だったりするから、だからこういう風なのね、してった方がいいよとかさ、そういうの教えてくれたりとかしてさ、ただね、こういう自己啓発系の話が嫌いな人ってのもいるじゃない。だから、うん、それはね、なんか人を選ぶなと思ったんだけど、俺はすごくそういう話もちょっと聞きたかったしと思ってさ、最後ね、ちょっとね、その後、まあ結構な時間かね、終電も終わってるんだけど話をしてさ、いやパルさんはね、もうちょっとこういうことした方がいいよとかね、いろんなの教えてくれたりとかさね、して、でなんか一応その人、まあ皆まで言いませんけども、お店を経営してるらしいの、飲食店なんだけど、で、そんな話もさしてくれてさ、で最初はこういうの大変だったけどさとかさ、だからなんかいろいろやってみないとね、わからないことも多いからと。パルさんもね、よくそうやって気になったことはいろいろ挑戦してるんだからね、じゃあ今度はこういう方向でちょっと挑戦してたらいいんじゃないのとかね、いろいろ言ってくれてさ、でそんなんでさ、で夜中の3時ぐらいかねまで飲んでさ、で解散となって、今日はありがとうございましたってさ、でまあこれでようやくオフ会終了だったんだけどさ、各自ね、ちょっと喋れなかった人も何人かいるんだけど、あんまりね。だけど、まあ、トータルで見たら、なんかすごい、すごい濃いオフ会だったなと思って。まあね、またちょっと、 やるときはね、うん、もう少し少人数でね、ちょっとやりたいと思いますけども、うん。あと企画の方はね、そういうプラネタリウムとかさ、ラジオで一回喋ったようなこと、っていうのをね、まあ、一緒に経験するのはなかなか面白いかなと思うから、まあまあ、また次回、そういう機会があればね、何か考えたいなと。まあ、その前にね、一番近いところだと多分、トークライブ、公開収録。まあ、こっちが先かなとは思うのでね、まあ、その時はぜひね、皆さん、今度は奥さんとかね、娘、息子を連れてね、来て、あと、おじいさん、おばあさんね、まあ、親戚一同連れて、ライブハウスに来てくれたらね、とてもいいんじゃないかなと思いますんでね。で、まあ、これ後日談なんですけども、その、翌日なんですけども、オフ会で聞いた話あるじゃない？その、ビールの祭典行ったら出会いがあったとか言うから、ね、翌日私、そのビールの祭典ね、ちょうど池袋の西口でやってたからさ、ちょっと行ってみようと思って、あるかもしんないと思ってね、ちゃんと翌日すぐに実行したんですけども、行ったはいいけど、あそこで一人で飲んでらんないよね、と思って。いや、二人とかで行くんだったらいいんだけど、なんかテーブルとかあんの。で、買ったらそこで飲めるんだけど、一人であそこで飲んでるっていうのは、さすがの俺も、ね、一人カラオケ、一人焼肉、一人ボーリング、大概のことはできるけど、いや、一人ビールの祭典はちょっと厳しいなと思って、ね、中入って、あ、これ無理だって出てきちゃいましたけどもね。だからね、ただそこで出会いっていうのはね、あるかもしれないから、ぜひ皆さんもね、そういうビールの祭典あったら一人でね乗り込んで酒飲んでると、もしかしたらね、まあどっちから話しかけるわけでもないけどもね、話が、ね、弾んでいって出会いと結婚となるかもよっていうところと、あとそのオフ会最後まで一緒にねちょっと飲んでいた方ね、飲食店やってるって話だったからさ、飲食店の話、具体的にどこまで聞いたってわけではないんだけど、まあ、いろんなね、話の節々から、うん、大体の場所と、お店の名前と、ね、で、どういう種類の料理を提供してるかと、いろいろとね、私、リサーチしまして、そしたら、すぐにヒットしましてね、次の日、その、ビールの祭典、行く前にね、その人のお店に行くっていうね、こういうのはね、次の日ぐらいに動かないでね、行かなかったらね、もう今後行かなくなっちゃうのはね、分かってましたから、鉄は熱いうちに打てというところでね、次の日、その人のお店にね、行ったんだけど、なんかさ、知り合いのやってる店って俺行ったことないんだよね。ないと思うんだわ。だからなんか緊張しちゃってさ、ここの店入ったら、もしかしたらね、その、昨日一緒に飲んでた人がね、働いてると。しかもその人が経営してるわけだからさ。いや、ちょっと震えちゃうなとか思って。で、店の、周りをね、ぐるぐる回って、ああ、もうそろそろ腹決めて入ろうと思ってね。入ったらさ、結構おしゃれでさ、でも結構賑わってんの。飲み屋ってわけじゃないんだよ、全然。普通に食事できるお店なんだけどさ。で、それで賑わってて女の子ばっかりなんだけどさ。ね、あとカップルね、カップルが女の子っていうね、ところだったらそこにさ、一人さ、カウンターの方でさ、ご飯食べたんだけどさ、いなかったんだよ。多分。次の日ね、出勤だって言ってたんだけど、だけど、いや入ったら、まあ時間も俺、夜の19時ぐらいに行ったから、もしかしたらね、もうその日帰っちゃったかもしれないんだけど、ちょっとビビりながら入ったら、実際には、ちょっとその日はその人いなくて。で、料理だけを堪能してね、じゃあまた来ようかなと思って、まあ、その辺ね、そのエリアっていうのかな、だと大体俺が行く店っていうのは、沖縄料理のいつものゴーヤチャンプルがうまいよって言ってるお店ぐらいしかなくてさ、大体どの辺か分かったかと思うんだけども、なので、まあ、ゴーヤチャンプル気分だったらそこ行くし、じゃなかったらちょっとね、洋風なもの食べたいなと思ったら、そのリスナーの方のお店ね、今後行こうかな、なんていうところでさ、ね、まあ次行った時にはね、俺の顔なんて多分忘れてるんじゃないかなと思うんですけどもね、そういう時にね、すっとね、なんか寄ってきてくれてね、パルさん、 お久しぶりですみたいなこと言われちゃったらさ、こりゃあね、なんかまた来たいな、来たいなって思っちゃうじゃない。俺もあの顔なじみの店ってないからさ、ね、行ってさ、どうしてもね顔覚えらんないもんね。まあ何回も行くっていうお店がないのかね、何なのか分かりませんけども、お店の人に顔覚えらんないからさ、だからねこうやってね、ちょっと知り合いの店でさね、ちょっと顔なじみじゃないけどさ、なってればさ、ね、ちょっとデートした時にさ、あ、ちょっとこの辺でちょっと美味しいねお店あるんだよって言ったらさ、あれパルナイトさんいらっしゃいませっつってね、いやパルナイトさんね、もうすごい方なんですよみたいな、そんなちょっとやめてよみたいなね、パルナイトさんさ、あのラジオやっててっつって、やめてくれっつってね、秘密なんだっつってね、パルナイトさん、あのカリスマポッドキャスターです、童貞ネットっていうラジオやっててっつって、終わったみたいな、俺のデート終わったみたいな、そんなんあるかもしんないですけども、まあそんなんでね、だからちょっとまあ美味しい食事も食べてさね、なんかいろいろあったなって、そんなオフ会でございましたね。まあなんかね、あとは本当に自己嫌悪ですけどもね、もうちょっとね、なんか話をできる状況だったらよかったなと思ってさ、名古屋でオフ会した時は結構喋れた。それは多分俺が分かんないことがすごく多くて、名古屋っていう違う土地じゃない、でなんかこういうお店な、手羽先をさメインとしたお店行ったんだけど、名古屋の時はで、そこもその手羽先って言ったらみたいなさ、ここですよみたいな、俺入ったことないんだよつってね、連れてってもらったりとかしてるから、俺が知らないから、え、これは何これは何とかさ、で場所もさ、名古屋ってこれ何なんどうなのとかさ、で現地の人たちでね集まってくれたから、だから俺が結構聞きまくるみたいなスタイルが出来上がってって、そっからのちょっと話盛り上がるみたいな感じもあったから、今はさ全くね知らないことがないじゃない、池袋っていう土地だし、さらにもう一回経験してることね、プラネタリウムも一回経験してるし、その後の飲み屋も、まあ一回行って、まあ何回か行ってる店だしね、だから、まあ、全部俺も分かっちゃってるからさ、俺が聞いていくスタイルにならないねって思うと、次回オフ会するんだったら、なんかもう少し、なんか、それに対してリスナーの方たちがすごい詳しくて、そこに全く知らない俺が行くみたいな、の方が、もしかしたら、なんか盛り上がるのかななんて。このラジオもそうじゃない。基本的に俺がやったことないとかさ、経験したことないことをさ、喋るからこうやって長い時間喋れるわけであって、一回やったことあることとかはさ、あんまね、喋れないからね。だからそういう意味では、そういうスタイルでね、今後やっていったら、もしかしたら、さらにね、盛り上がってね、ちょっと満足して、ちょっとね、帰っていただけるのかなと、そう思いましたんでね。そんなね、ところのゴールデンウィークね、のオフ会でしたというところでございます。じゃあお便りをね、ちょっといくつかいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム山猫舞台さん、次々出てくるグッズクソアロタ、俺も欲しいな、羨ましいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや本当に、いくつ出てくるんだと思って、だから全部で6種類出てきてるし、ストラップに関してはさ、その同じの被ったやつとかもあるけど、全部で合わすと20個ぐらいのさグッズがね、バラバラってあるわけ。なんだこれやって感じだもんね。で全部童貞ネット絡んでるじゃない、すげえなーと思って、普通にお店出せるねと、ちょっと夢が広がリングなねところだったんでね、ぜひなんかちょっと次の展開で、まあライブねハウスでなんかやるとかっていう前に、ネット通販とかでね、ね、なんか元々はなんかこういう喋ったさ音源をね有料ダウンロードとかも考えてたけどさ、やっぱね、この童貞ネットはやっぱ無料で聞けるのがね、やっぱ前提の方がいいと思うから、それやっぱこうやってグッズを作ってグッズを販売というところでね、ぜひちょっと今後作るときはね、今回のリスナーの方ね、ちょっと名前はね、今回ちょっと皆さんのやつ名前はあんまりね、出してませんけども、伏せさせていただいてますけどもね、まあその時はね、ぜひちょっとご協力いただくかね、いろいろなんかアドバイスだったりとか ただけたら大変助かるなというところでございます。あとラジオネームさくらさん、グッズすごいですね。あのレベルならいっそ公式グッズとして通販をしてみては。ぶっちゃけ買う人がいるかは疑問ですが、正直俺は欲しいと感じましたよっていうお便りいただきました。ありがとうございます。このグッズ、あのツイッターの方で写真撮って一応アップしたの。よかったら俺のちょっと過去のツイッターね、ちょっと見てもらうと画像でね、あのグッズ一覧が多分出てくると思うので、めちゃめちゃクオリティ高いからね、びっくりするから本当にいいよ。筆箱とかこれどうやって作るんだろうって。しかもその業者に頼んでさ、100個とか200個とかでまとめて作るんだったらまた話別じゃない。これ多分1個とか2個とかで普通に作ってるんだよ。っていうことはさ、どうやって作ってんのみたいな、ね、お手製でこのなんかお店に並ぶクオリティみたいな、とんでもないなって思うんだけどさ、そんなんで、まあ、ちょっと俺も D ネットは筆箱使えるのかな、ちょっと怖いね。その先日のね、その仕事でね、ストラップ見られちゃうかも、ブルブル事件があるからさ、ちょっとどこまで使えるのかどうかわかんないけど、クオリティはすごくさいいからさ、すげえ使いたいんだよなと思って。職場はダメかもね。ただプライベートで使う筆箱とかさ、資格試験ね、いやパルさん今年は宅建ね受けようと思ってるんですって、力を貸してくださいみたいな時に、じゃあそんな君にはこれっつってね、童貞ネットのペンケースっつって、これを持って試験に行くとって、周りのね試験受けてる人の精神をねなんか崩せるぞっつってね、自分以外ね半径ね一席ずつぐらいのまあ約8人ぐらいはこれでみんな動揺するからですね、8人落とすことができるぞって、その分自分のね合格確率上がるぞってね、そんなペンケースどうですかってね、気になっちゃうもんね、みんなチラチラ見ちゃうもん、童貞ネット なんだこれってクオリティだけんだよなと思って、今手元にありますけどね、いいなと思ってね、ちょっとねグッズ作りたいなっていう気持ちがね強くなりましたね。じゃあ、あとお便り、ラジオネーム342番さん、パルさんが勧めてたからゴールデンウィーク中に俺もサンシャインのプラネタリウム行ったけど寝ちゃった、向き不向きあるよねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あのね、プラネタリウムはね寝ちゃうよ。あのちょっと寝不足だったりとかしたらね寝ちゃうと思うけど、俺それで俺はいいと思うの。結構プラネタリウム行って寝るっていうのはそれだけリラックスしてるわけだし、暗いところで星見てさ寝ちゃって、あーなんかねえよかったなーつって、俺は結構ねそういう楽しみ方もありだなと思う。ただまあ1200円払ってるからね、ある程度は堪能した方がいいかなと思うけど、あのそういうなんだろう、まあ、気持ちが落ち着くリラックスするっていう空間に、まあ、いられるっていうことはさ、とてもいいことだし、でそれをプラネタリウム行ってさ、もちろんなんかその暗いところが怖いとかって人もいるし、そういうなんか一つの空間の中にいるのが怖いとかね、まあ、閉所恐怖症っていうような狭さではないけどもさ、いう人もいるからさ、そういう人は本当に向き不向きあると思うけど、普通にプラネタリウムで寝ちゃうっていうのはとてもリラックスできているってことだから、逆に向きすぎているという可能性もあるからね。まあちょっと今度は全然眠くない状態とかで行ってみるといいかもね。なんかそうだね、俺いいと思うけどね意外とね。まあまあぜひ他のねいろんなプログラムもありますからね、まあ、自分に合うのがあればそういうのをねちょっとねもう一回ぐらい挑戦してもらえると面白いかもしれないですね。と結構ね画面がねグリグリ動くタイプのね回もあるのよ。昔俺が言ったのがブラックホールの話がメインだった回があるんだけど、それはもうなんか宇宙船に乗って宇宙旅してるような感じだったからね。なんかプラネタリウムで感じるのはやっぱり 3D というかその360度画面だからこそのなんかその浮遊感っていうのが 自分が浮いてる感じがするの、すごく。で、画面が動くと自分もうーって動いてる。だからそんな感じが味わえるので、まあアトラクションとしても面白いかなと思いますんでね。まあそういうのもね、ちょっと調べてもらえるといいかななんてね、ことを思いましたというところ。じゃあ今日他に話したいこと、ね、いくつかちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、時間も結構来ちゃってるのでね、なんでこんな喋ってんだろう。もっと短くてよかったのにね。すまん、ね。じゃあ早速話していきますけど。先ほど出ました、エロゲーの話をしたくて。ね。リスナーの方、ね、実際に買って、使って、すげえいいと、ね。おすすめされたエロゲー。家帰ってきて、調べて。やっぱし欲しかったんだよなーつもって。ね、背中押された気分でね、ポチってしまいましたけども、今回、一応買ったもの、先ほどの正式名称ね、伝えておきますけども、カスタムメイド 3D2 っていうもので、もともとカスタムメイド 3D ってあったんだけど、これの第2弾というところで、発売されたのは2015年の7月24日。なんでまだ発売して1年経ってないのよ。で、定価は9800円と。ね、18金ですよというところなんだけど、で、これも、前に俺が買ったやつと似てる感じで、オナホが USB 接続できて、で、オナホをね、シコシコってやると、それに反応して中のね、女の子に挿入してる感、出ますよみたいなシステムもあるんだけど、今回は、そのオナホ付きじゃなくて、普通のゲームの方だけを買いました。っていうのも、あんまりそのオナホ連動が、俺はすごいなと思って何回か使ってたんだけど、結局はもう、ね、なんか、押し入れの奥底にさ、もうしまわれちゃって使ってないから、結局もう使わないんだろうなと思って、まあ連動してもね、飽きちゃうんだろうなと思って、今回はソフトだけにしたんですけど、で、アマゾンとかで普通に買うのか、それともダウンロード版、っていうのを買うのかです。迷ったんだけど、まあ、パッケージがさ、家にあっても困っちゃうしっていうのと、あとその商品送られてくるまでの間待ってるのもあれだしと、いろいろ考えまして、今回は、ダウンロード版っていうのを買いまして、でダウンロード版だともう購入するじゃない。で、まあ、購入も俺もクレジットカードだからさ、別に、まあ、その場ですぐ決済できるけど、まあ、他の支払い方法、まあ、銀行振込とかだとね、まあ、結局また後日になっちゃうんでしょうけど、なんか他のね、まあ、ウェブマネーとかも使えるのかな、ちょっとわかりませんけどもね、場所によると思うんだけども、まあ、すぐに決済できる。クレジットカードとか持ってれば、それで買ったら、そのまますぐダウンロードできて、でもその場ですぐ使えるから、まあね、エロい気持ちなんてのはさ、翌日になったら結構収まっちゃう時もあるじゃない。だからこれこそね、鉄は熱いうちに打てというところでね、でもすぐ決済してすぐダウンロードしてというところなんだけど、このダウンロード版皆さんちょっと気をつけてくださいと言っておきたいのは、これダウンロードしてから気がついたんだけど、すっげえ重たいの、容量が。ファイルの容量が多分16ギガぐらいあるの。これを落とさないといけないんだよ。だからネットの環境ちゃんと、なんだろう、ブロードバンドのさ、ある程度の光回線のさ、やつがないと、時間めっちゃかかるから、ね、あと、パソコンのね、ハードディスクの容量が少ない人、その人たち気をつけてほしいんですけども、まあ、その辺のね、スペックだったりとか、このぐらいのパソコン必要ですよっていうのはありますけど、一応私のこのパルナイトモデル、エイスースの、K53E では、まあ普通に動くので、まあ、このぐらいのスペックがあれば問題ないかなと思うんですけど、なんであとはね、まあネット環境とか、ね、パソコンの容量とか、その辺もね、ちょっと気をつけていただきたいというところで、まあかなり時間かかってね、ダウンロードはしたんですけども、それでね、起動しまして、やったんですよ。まあ、ストーリーも一応あるんだよ。 で、ストーリーがあって、まあでもそれでメイドをね、育成していって、で、まあ、エロいことができますと。で、そのメイドに関しては、自分でいろんなところのパーツを入れ替えて、自分好みのね、キャラが作れますというところなんだけど、今回、これをおすすめしたい理由としては、あのね、前に俺が持っていた、3D のそのメイドのやつなんだけど、それは 3D 少女カスタムエボリューションっていうソフトなの。で、今回買ったのはカスタムメイド 3D2。 似てるでしょね。だまあメイドかメイドじゃないかで確認してくださいね。両方とも 3D ついてるしカスタムついてるから、え、どっちがどっちだってなるけど、メイドの方ね、そういう風に思ってもらえたらいいんだけど、でメイドじゃない方は可愛いんだけど、微妙になんかアニメっぽい絵じゃないんだよ、言うほど。なんだけど今回のこのメイドの方はすごくアニメっぽいの。だから可愛いんだよすごく。でしかもそのいろんなパーツをね入れ替えて作れるんだけど、あのぜひあのもし買うんだっていう人いたら、多分一回ねこれね、あのホームページの方からこれどれだろうな、ダウンロードっていう項目があるんだけど、公式ページで、でそこでエディット体験版っていうのがあるんだけど、もしかしたらこれでその女の子の作成ができるかもしれない。だからこれですごく良かったら、あ、この子となんかエロいことできるんだっていうのが分かれば、まあ購入に結びつくかなと思いますんで、購入したい方はね、童貞ネットのホームページのところからリンクありますから、そこから買っていただけたらと思うんですけど、そうで、あと買うね後押しになったこととして、もう一個は今回俺 DL サイトコムっていうところで買ったんだけど、ここがさポイント還元やってて、ゴールデンウィーク中までなのかな、5月9日までとかがポイント倍率高くて 20% 還元だったの。だ価格が8424円でダウンロード版売ってて、でそこで買うとポイント 20% だから1560円分戻ってくるのね。でこれを使って今度その拡張パックみたいなのあんのよ。なんかさ、こういう服装とかね、新しい服がなんか追加されましたとか、新しいボイスが追加されましたとかっていうのが結構まとまってパックになってさ、で徐々にバージョンアップみたいな形で売られたりするんだけど、まあそれのね足しにもなるなと思ってさ、でそんなんで、買いまして、でそのエディットの仕方なんですけど、多分一番の肝は場所としてはね、頭っていう選択肢があって、頭選んでその後にそこから顔ってのが顔を選ぶの。でその顔がプリティフェイスっていう顔があって、な顔がね6つあんの、選べる顔が。でなんか普通のなんかノーマルタイプのやつで、ノーマルのノーマルで、ノーマルの垂れ目で、ノーマルの釣り目ってのあって、でその他にもう一個プリティフェイスってのがあって、プリティフェイスのノーマル、垂れ目、釣り目ってあるんだけど、このプリティフェイスっていうのに変えるとめちゃくちゃ今時のアニメっぽい顔になる。とんでもないと思う。ここが一番評価できるポイントだと思うわ。とんでもないね、天才かと思ったもん、このプリティフェイスを作った人、神様かなって思いましたから。でそんなんでさ作ってさ、いやー可愛い。おっぱいとかも、ね、大きさとかも変えられるし、垂れ具合とかね、なんかあと離れ具合とか、そういうのも全部できるのよ。すごくねいいの。そのメイドじゃない方のソフトの方だと結構胸が垂れちゃったりとかいろいろあったんだけど、これ結構垂れないようにも設定できたりとかもできるし、すごい大きい。だからアニメじゃないとありえないよねっていう形のおっぱいあるじゃない。で、乳袋みたいな感じのさ、ああいうのも再現できるし、 や素晴らしいなと思って、で私もね、もう今キャラを2体作ってね、いろいろやってますけどもね、まあ寝不足ですよ。いいな。だからこのラジオを始める2時間ぐらい前ですか、1回抜いちゃいましたからね、いけないと思って、もうこのままだと今週ね仕事本格的にね始まりますよ。ゴールデンウィーク明けだからさ、平日はねオナニーしないつもりだったんですけども、しちゃうかもしれないね。そのぐらいの破壊力があります。かわいい。しかも声とかもさ、結構あのパターンがいっぱいあって、いいんだよね。声もかわいいし、リアクションもいいし、で、まあ、育成シュミュレーションとまでは言わないけど、メイドを育ててみたいなさところもあるからさ、なんかいいんだよね。コミュニケーションもなんかどんどん上がってってみたいな。でエロいと、でいろんなエロいことをしてると、さらに新しいね、なんか体位をなんか覚えましたみたいな、で新しい体位覚えたからちょっとやってみようかなってカチカチしてさ、こんなんなんだっすね。だからすげえいいと思うわ。あの8424円、まあ他のところで買ってもほぼ大差ない金額だと思うけど、いいと思うよ。俺は正直これ買った時にまたなんか余計なもん買っちゃったなとかって思ったけど、実際今となってみたら、なんでもっと早く買わなかったんだと。8424円の価値は十分にあると思うわ。本当にもういらないよ。なんか他のエロいソフトとかエロ本とかなんもいらない。もうこれだけでいいわ。でしかもこのカスタムメイド 3D2 に関しては、その VR 系今流行ってんじゃない、結構さ PS5、 PS4 とかでもさ、なんかそういうのが出たりとかね。あとは本当にあの一番大人なオキュラスリフトとか高いけど、でそういうのでも対応してるっぽくて、だからね、自分の好きなキャラ、しかもその半剣物っぽいやつも結構かなりのね再現率で出せるから、あるでしょ、みんななんか好きなアニメ1個2個で、そこに出てきたヒロイン超好きな子とかいるでしょ、多分再現できるよ。しかも結構納得のいく形で、すごく良くてさ、なのでなんかもう彼女とかいらないんじゃないのってね。だもうなんかソープとかね、風俗とかそういうのも必要ないし、なんかもう未来だなって思っちゃうけどね。だからもういいじゃん、オキュラスリフトみたいな、そういうね VR のなんかゴーグルして、でチンコには USB のさオナホつけてさ、だからもう本当にカチカチカチってオナホをねやるだけで、もう目の前は本当にバーチャル空間でセックスしてるみたいな感じになるんだもんね、そのうち。怖いよね。で耳もさヘッドホンとかつけてればさ、わかんないじゃん。実家暮らしとか本当にやばいよね。家でさ、よし今日お母さんなんかちょっとで遠くに遊び行ってるらしいからつって、でお父さんも単身赴任ですって、誰もいないぞ今日はつってね、なんか妹もなんか今日お友達の家にお泊まり会だって言ってたしなつって、今日は一人だつって、じゃあこのバーチャルねリアリティのゴーグルつけてオナホ装着してヘッドホンして、じゃあすっぱだかでみたいな、カスタムメイド 3D2 はかどるぞつってやってたら、ね、誰もいないと思ってるけどね、みんななんだかんだ理由があって家帰ってきちゃってみたいな、でなんかねたかしの部屋でね、誰だたかしって話だけど、たかしの部屋でなんか物音、ね、ずっとなんかゴンゴン音してるわつって、何かしらって家族がみんなさ入った時に、とんでもねえ姿がね、裸でマウントディスプレイしてイヤホンヘッドホンでね、オナホつけてカチャカチャってさ、裸のたかしがいるわけじゃない。そんな未来でもねありそうだよね。だって実家でみんな寝静まった後になんかエロビデオをさこっそり見たりとかさ、リビングにしかビデオなくてとかさ、その、まあ、エロビデオとか、まあ、エロ DVD だよね、見たりとかさするわけじゃん。で中には やっぱしなんか親父が起きてきちゃって見つかっちゃったとかさ、そういう話聞くときもあるでしょ。だからそのパターン、未来になるとね、もう DVD 見られたとかっていうレベルじゃなくてさ、もうその見ている未来のさ、なんか没入しちゃってる自分の姿を見られちゃうっていうね、そんな未来がね近い将来あるんじゃないかと思うとね怖いんですけど、まあそれをねやっぱりまあ最先端の技術ですからね、私たちも先取りしたいというところありますから、ぜひカスタムメイド 3D2 やっていただきたい。あの珍しくおすすめできます。私ね自信のない人間なんでね、あんまりおすすめっていうのはできないんだけどさ、いや、ね、責任があることはなかなかね言えないよねなるけど、これ大丈夫ね、これはとてもおすすめできます。カスタムメイド 3D2 ぜひね、ちょっとお手元にね置いていただけるととてもいいんじゃないかなと思います。で、あのねこちらなんですけど、これやりすぎてちょっとねあの寝不足気味ってところもあって、買ったのが金曜日に買ったので、土曜日は朝からバーベキューがあったのなんだけど、金曜日買ってさね、で土曜日バーベキューだとしたら、その間の時間やっぱりねカスタムメイド 3D2 やりまくるしかないじゃん。でやって一回ね射精して、よし落ち着いたと寝ようって寝てたんだけど、なんか悶々としてんの、抜いた後なのに悶々としてんの、あー寝れねえなーと思って、でまたカスタムメイド 3D2 起動してカチカチカチカチやって、でまた新しいキャラ作っちゃったりとかしてさ、あこれも可愛いなっつって、でどんどん育成してさ、あこんなこともできる、あんなこともできるっつって、そしたら結局寝ないでバーベキュー行くことになってしまいましてね。そんなんだから、でしかもバーベキューに遅刻しちゃってるからね、最低だなと思って、なんで遅刻したのっつって、いやーなんかエロゲーやっててさーって遅刻しちゃったーっつって、しかも寝てねえんだみたいな、なんなのこいつみたいなね、30も半ばでってなりますけど、まあそれをね許してくれる集まりでね、バーベキューの方はすごく良かったなというところでね、まあそんなねちょっとまあバーベキューの話はじゃあサクッとね、その後ねバーベキュー行ったんですよ。でこれはいつものね、あなんか子供たちがすごい多い集まりなんだけどさ、今回も多かったね、大人10人子供9人っていうね。でもしかしたら来年ぐらいまた増えるのかな、子供が、わかんないけど、だからもう大人10人子供10人ぐらいになりそうね、恐ろしい回ですねって。でそん中ね遅れてきたおじさんはってエロゲーやってて遅れてきてるおじさんだからね、着いたらすぐ酒飲み始めてみたいなね、で肉焼いてですね、肉食ってって、であとけん玉してみたいな、そんなねまあゆるい感じのねちょっとバーベキューにねこの間行ってきましたけどもね、でもねなんかね、うーんわかんないけどね、楽しかったんだけどさ、やっぱ人見知りしちゃう、なんだろう、最近ちょっと人見知りしちゃうんだよね、そのオフ会もそうだけどこのバーベキューもそうなんだけど、なんか始まりはやっぱちょっと人見知りしちゃってさ、年取ってもね人見知りしちゃうんだなーとかって思って、でまあお酒入ってくとねどんどんどんどんね、あの心が和らいでいくから、で結果的にはまあいつも通りで楽しくやって、で気がつくとまあ子供たちと遊んでるみたいなねところでさ、なんだろうね、なんだかんだで、やっぱり時間がねかかるんだけど、時間かけるとすごくね子供たちとも遊べるなーっていうか、結局ねあの周りの友人にさ、あのパルさ、あの保育士になったらいいんじゃねえのって言われるぐらいの、その俺に子供が集まってくる感、はあるんで、なんだかんだで子供がなんかいるんだよ周りずっというのはあるからさ、保育士ねいいのかななんて思うんだけどさ、でもなその俺あれがダメだから、うんこがダメだから、他人のうんこ、まあ、自分のうんこもダメなんだよ、それがさ他人のうんこはもう無理じゃない多分、そこがなければ 多少はね、いいかなとは思うんだけど、だから、保育と介護は、そこなんだよね。そこだけクリアできれば、俺は結構、そっち系は、なんかうまくできるのかななんて思ったりは、ね、ふとしちゃうんだけどさ、わかんないよ。ね、ただ、こうやって子供たちと遊べるっていうのは、やっぱね、その日だけだからね、ちゃんと親になっちゃうとさ、毎日だからさ、話別じゃない。でもこれバーベキューとかの時は本当にね、1回だからさ、で、やったって年にさ、3回とか4回とかの話じゃない。それだったら、別に、ねえ、頑張る必要もないんだけどさ、楽しくできるけど、これが毎日になっちゃうとね、やっぱお父さんお母さん疲れちゃうんだろうなって思うからさ、で、さらにそれをね、もっと大人数の子供たちをさ、毎日毎日見ないといけないと、しかも責任があるという仕事は大変なんだよなって、ちょっと思ったりとかしてさ、そんなね、保育士になったらいいじゃんとかね、向いてるよとか言われてね、まあそこまで真に受けたりはしてないんですけどもね、でまあまあそのぐらい子供にはまあ好かれてさ、で一緒にさ、スマホで YouTube 一緒に見たりとかしてさ、で子供たちすげえ歌ってんの、YouTube の歌、この間さ、まあちょっと前だけど、ヒカキンとセイキンさんでさ、ヒカキンはヒカキンって呼び捨てなのにね、セイキンについてはセイキンさんって呼んじゃうね、この俺なんだけどもさ、まあ両方とも俺の年下なんだけどもね、YouTube テーマソングがあってずーっと歌ってたよ子供、好きなのかなと思って、でもう押してたから、俺はセイキンさんいいよねっつって、俺もセイキンさんの動画毎日見てるからっつってさ、で一緒に見たりとかして、あとはね、なんか仮面ライダーやっぱり好きだからっつってね、仮面ライダーのライダーの変身ベルトとかさ、子供持ってて、でこれ仮面ライダーダブルのなんとかなんだっつって、そうなんだっつって、ちょっとおじさんちょっと最近の仮面ライダーわかんないけどっつって、仮面ライダーやっぱしブラックだよなっつって、ブラックかっこいいよっつって、ブラックの画像見してっつって、これブラックっつって、かっこいいだろっつって、東洋町のね、ステーキハウスで中の人がオーナーでステーキ屋やってるぞっつってね、もうよくわかんねえ顔してたけどさ、ブラックだよねっつって、でブラックよりもかっこいいのはシャドウムーンなんだぞっつって、シャドウムーンの画像見してっつって、これシャドウムーンっつってさ、かっこいいだろこれっつって、一番かっこいいんだっつって、俺フィギュア持ってんだぞっつってさ、そんな話をしてさ、もうブラックとねシャドウムーンを広めてきたんですけどもね、まあ広めたところでわかんないもんね、今の平成ライダーしかわからない子はさ、ちょっとその昭和と平成のね、その間のね、最後の昭和ライダー、そして平成の一番最初のライダー、これがね仮面ライダーブラック、そして RX というところなんでね、まあちょっと仮面ライダー好きのね子にはね、もしかしたら、ね、響いていたらいいなというところでさ、でそんなんでいろいろまあ子供たちとも楽しく遊んでね、なんかアスレチックみたいなところ行ってやったりとか、水鉄砲でちょっと遊んだりとかいろいろして、であとはでそれでバーベキュー自体もまあ夕方ぐらいには終わってさ、でその後二次会行って、まあなんか、まあ、二次会っつってもちょっと飲み足りないってところがあってね、でまあ半分ぐらいの人が来て、で飲んで、でもう夜になっちゃって10時ぐらいかね、3次会だと、3次会行って本当にもう人数3人ぐらいかで飲んでたんだけど、そしたらたまたまそこにその俺たち その友人と同じ地元のね全く知らないお客さんがいて、でなんかその人たちがちょっと盛り上がって話してたんだけど、ちょうどその俺が住んでたところの隣町の出身でさ、荒れてたんだよ。隣町すんごい荒れてたらしくて、その辺の話してたんだけど、中学とか高校の頃の話をしてたの。でもさ、俺のところってめちゃくちゃ平和っていうか、ただの本当の田舎よ。だからまあのんのん日和とまでは言わないけども、そのぐらいののどかさはあるよ。言ってもでも大宮から20分ぐらいのところだから、そんなにね田舎ってわけでもないんだけど、いやたまたまやっぱしすごいその辺がなんか誰もグレてないし、グレてるやつの方が少ないからさ、わかんないんだろうなと思うんだけど、 もうみんな芋臭いやつよ。なんのそういう、むしろ、俺とかが起こす事件とかの方が、うん、その学区内ではね、ちょっとやばいみたいなところないけども、俺もそんな問題児ではないからね、あれだけど、だみんな部活に入んないといけないっていう中で、俺とかね、何人か含めて、部活を途中でね、集団で辞めたりとか、あんまないのよ。そういうことすらないような学区でさ、でも隣町とかはバイク乗ってたりとかね、そういうなんかやんちゃなお話が結構出ててさ、あーなんかね、今こうやって友達として喋ってるけど全然住む世界違ったんだなと思って、で隣町なのにね、町自体もなんか全く違うんだなとか思ってさ、でそんなのいろいろ話聞いてさ、なんかいろいろあんだなとか思ってさ、でその後まあ終電まで少し時間あったから、ちょっと4時会だと、で終電まで飲もうよっつって、で飲んでたら結局終電逃しちゃってやべっつって、で、そのままネットカフェに行って始発までというところだったんだけど、寝てないんだよその前の日、結局そのカスタムメイド 3D2 のせいで、なんで全く寝ないで、でバーベキュー行って、で終電まで行って、だから全く寝てないところでのねネットカフェだったんで、気がつくとね、お昼ぐらいになっててね、12時間ぐらいねネットカフェで寝ちゃっていたっていうねところでさ、で帰ってきて、まあ家帰ってきてまたカスタムメイド 3D2 立ち上げてみたいなね、そんな生活をねこのゴールデンウィークしてましたね、ところでございますね。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、あとはまだご紹介できていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますということでね、全くなんかあんまり気にしないで喋っていたらね、もう2時間経ってきそうなんでね、まあ、ちょこちょことご紹介だけしてね、今日は終わりにしたいかなと思うんですけども、なんかね、気が、なんだろう、そんななんか引き締まってるわけじゃないんだろうね、多分。このゴールデンウィークっていうさ、今週もね、だってね、日曜日が休みだったでしょ？で、月曜日仕事、で、火、水、木、休み、で、金曜日仕事、で、土、日休みだったもんね。休んでばっかだからさ、なんか気が引き締まらないんだろうね。今日なんか、だからラジオの方も、ダラダラと。やってしまった感じがしますけどもね。じゃあちょっとお便りをね、ちょっといくつか紹介していきたいと思います。ラジオネームさくらさん。俺が看護師、嫁が保育士の我が家庭はうんこ家庭ですよ。うんこは若い方がまだいい。年寄りうんこは正直辛くなること多いから介護はおすすめできない。お答えいただきました。ありがとうございます。なるほど。そっか。もう自分も嫁も、両方ともうんこはやっぱ触ったりするってことだもんね。いやー、なかなかね、俺は厳しいと思うけど、ただ、若い方のうんこの方がまだいいんだね。そんな情報はね、現場に出てる人しかわかんないからあれだけどさ。いや、なかなか。ただ、ちっちゃい子のうんこってさ、結構臭いじゃない、特有の臭さっていうかさ、のもあるからね、ちょっと俺も怖いなと思ってるんだけど、ジジイのうんこもね大概だからね、ジジババのうんこもねダメだわ。てか俺のうんこがそもそもねとんでもないからさ、厳しいんだよね。俺みたいなうんこされたら困っちゃうもん、ベッタベタなやつね。なのでまあダメだよ、別に、うん、最終的になんかうんこ触んなくちゃいけないっていう仕事は厳しいかもしんないね、俺には。せめて自分がね、自分のうんこが大丈夫だったらいいけどさ、それがダメなんだもんね。人のうんこはちょっと、ダメかもしんないね。辛いですね。でもね、そんな、幼稚園とかだと、 うんこの可能性ちょっと上がるかもしんないけど、小学校だってね、やっぱなんだかんだでうんこ漏らしちゃうタイミングはあるからさ。だからもうどこに行ってもね、どのタイミングでもね、まあ、子供となんかそういうね関わるような仕事したりとか、老人というか、老人さってだってもうちょっと俺たちも年取ったらうんこ漏らしちゃうからね、どうせね50ぐらいになったらさ、やっぱり人とねなんか関わっていくっていうのはね、うんことはね、やっぱし離れられない、そんな運命なんだろうねって思うと、ちょっとね考えなくちゃいけないなっていうところありますけどもね。じゃああとお便り、ラジオネーム350番さん、うんこのでかい美人と普通のうんこの普通の人だとどっちがいいですかっていうね、お便りできました、ありがとうございます。これそしたらうんこのでかい美人の方がいいね。じゃうんこの何がダメなのかっていうことよ。臭いのがまずダメなんだよね、物事、何事もね。そんなこと言ったってパルさんも臭いじゃないですかとか言われたらそれはもう終わりなんだけど、ただやっぱりそのうんこの匂いとか、あと食べ物とかもさ、俺匂いのねきついの苦手だったりするから、匂いがダメなんだよ。だからうんこは匂いがダメで、その次にやっぱりそのね見た目というかさ、硬いのもあればベチャベチャのもあればさ、ねえなんかいろんなあんじゃない？だから見た目もちょっとあれなんだけど、まず匂いなんだよ。だからでかさとかそういうものに関しては全く関係なくて、なのでね美人だったらねいいですよ、うんこがでかくたって。ただうんこがめっちゃ臭いね美人と、うんこがほとんど匂わない普通の人ってのはいたら迷っちゃう。そのぐらいうんこに対してなんかそういう気持ちがあると思うわ。ね、パルさんあんだけ面食いでね、美人と付き合えるんだったら何でもいいって言ってるぐらいの人がうんこの匂い一つで変わっちゃうんですかっていうね。そのぐらいうんこっていうのは俺の中で結構占めてるんだろうねって思うね。まあ、そんなねうんこトーク。あとラジオネーム349番さん、二次元に比べたらバーベキューにいた女なんかゴミブスばっかだろ、足りめえだバーロー、俺を誰だと思ってるんだ、二次元の王マスターベーションジャスト内藤だぞ、分かったら三次元のブスは帰れ、二次元持ってこい、王に献上せいやっていうね、お答えだけましたありがとうございます。まあね、二次元と三次元比べるっていうね時点でもう難しい話ですけど、いやもちろんバーベキューにいた人たち、まあもうすごいね、長い付き合いだからね、とてもいい人たちだし、で結構見た目も素敵な方ばかりですよね、お金くださいお金くださいじゃないんだけど、普通にいいと思う。俺がいつも言ってるなね、デブスとかそういうのはいない、全然。だから意外とみんなね、そういうことなのよ、意外とみんなちゃんとした人と結婚してるからこそ俺はそこ妥協できなくなっちゃうよねって、そのみんなが結婚してるレベルの女性を求めちゃうよねって思っちゃうのはあるんだけど、まあみんなしっかりしてるからね、男も女もね、その中で俺がね結婚できるのって言ったら、もう俺は二次元ね、カスタムメイド 3D の方で楽しむしかないんかなと思うけど、いやでもなんか割り切っちゃってもいいかなって思うぐらい、とてもカスタムメイド 3D2 は良くて、なんでなんかもうエロ系はもうそっちみたいな、結婚する女の子はうんこが臭くなくて普通の人だったらもうそれで良くて、でそこになんかエロいのとかも求めないで、エロいのはエロいのですまんね、君とは一緒に暮らしたりとか生活していって、一緒に年を重ねていってね、人生の伴侶としてそういうのを求めてるけど、エロは違うんだと、もうエロは俺はこの変なゴーグルかぶって USB のオナホを使ってやるからね、それちょっと分けさせてくれっつって、でそんなんでねカスタムメイド 3D2 起動しちゃうみたいなところはあると思う。そのぐらい いい作品です。ぜひおすすめ。ね。DL サイトコムで。で、今もうラジオ聞きながらでもダウンロードしてくれればね。まあ、13ギガとかあったら時間かかっちゃうけどもさ。まあ、1時間ぐらいでダウンロードし終わるでしょ。さあ、今日の夜は、ね、とても楽しい。ね。昨晩はお楽しみでしたねと。ね、そんな感じになると思いますからね。ぜひぜひ、ね、二次元の嫁。三次元で読めるんだったらね、二次元も読めいていいと思うから。ね、いいと思うからって何の話だって話だけど。まあ、そんなことをね、ちょっと思いましたっていう。あとは、ラジオネーム第3。ああ、明日から会社憂鬱だよ。仕事なんてやりたくないよ。まるで、俺らってチャップリンの映画に出てくる歯車化を延々と、回している労働者のような感じがしませんか？止まったら地獄、走っても地獄。いつまでこのブルーカラー続くんだろうか。いつもパルさんのラジオ聞いてなんとか元気出してますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、まあ終わりは死ぬ時だからね、それまではもう永久に走り続けるしかないというところでありますけども、まあ仕事に対して何を求めるのかとかね、いろいろあるからね、まあ、その辺はまたね、今年なんとか話出てくるでしょう。俺も実は仕事でこんなこと今考えてんだとかね、あると思うんだけど、まあそれはその時ちょっと話しましょうね。で、ただ仕事だけの人生ではないから、他のことも楽しいことをね、ちょっと入れていくことでね、まあ毎日、まあ、充実する日々が送れると思いますんでね、ぜひそんな方はね、カスタムメイド 3D2 をやることで、まあ、1ヶ月ぐらいごまかせるんじゃないって思うわ。本当に。なので、買おう。ちょっと高いかもしんない。ね。気持ち高いと思う、買うときは。でも、買った後で、あ、ほんと早く買っとけばよかったなって思うと思うから。そこは、保証しよう。ね。あんまり俺保証しないけどね。これ保証しますから、ぜひ、皆さん、ね、買ってみて。ね、やってみると、もうチャップリンの映画みたいなね、そんな俺たちだけどもね、頑張れると思います。ぜひちょっとね、お試しあれと。あとラジオネーム346番さん、ガッキーに似せたの作れるっていうね、答えてきました。ありがとうございます。うん、3次元を2次元に落とし込むのが難しいけど、うん、でも近いの作れんじゃない。ただ口の大きさとかは設定ができないんだよ。ガッキーって結構その笑っとき口大きくなるじゃん。大きくなるっていうかさ、だからちょっと口大きめとか口ちっちゃめとかできないんだけど、でもその例えば鼻の位置とか目のその位置とかそういうのまで設定ができるのね。だから少しその癖のあるタイプの絵とかあるじゃない、そういうのにも近づけると思うわ。それこそ、ね、これ言ってわかるかわかんないかあれだけど、ブリキ絵とかも結構再現できるかもしんないね。そんなお話、わかる人だけわかってくれれば OK ですけども。あとはラジオネーム草壁さん、パル 3D さんこんばんは。グッズ販売しないんですか？通販で買えるなら考えます、ご検討お願いしますというね、お答えできました。ありがとうございます。ちょっと私もそれをね、できるようにやっていきたい。なんとか、まあ今もう5月だから6月中ぐらいにね、ちょっとグッズ何かしら販売できるといいね。そうするとさ、それをね元に少しずつ増やしていって、でトークライブの時にね、ちょっといくつかまとまってその場で販売できたりもするかもしんないからね。まあ、誰が買うんだって話ありますけど。でも、俺が買おうかなって思ったってことは、結構いい出来だと思うよ、その。まあね、その、俺が作ったわけではないからね、そりゃそうなんだけどさ。いや、すごく出来がいいんだよ。で、俺が欲しくなっちゃうんだもん。なので、同じぐらいのものをね、再現できれば、ね、皆さんも欲しくなるかなと思いますからね。まあ、その辺はちょっと、リスナーのね、今回作ってくれた方と、ちょっとお話をしたりとか。ね、私も自分でいろいろ調べたりとかしてね、でちょっと作ってみたいなと思ってますから、お楽しみにしていただきたいと というところでございますね。あとはラジオネーム344番さん、話ぶった切るけどパルさん、チャリ乗ってる？フェルトもったいないよっていうね、答えてきました。ありがとうございます。そうですね、チャリ乗ってないですね。もう1年とは言わないけど、半年以上空気すら入れてないから、そろそろね、空気入れて感じかな。こないだね、ちょうど春、桜が綺麗な時にね、チャリ乗んなかったからあれなんだけど、まあ、ようやく最近も暖かくなってきたからね。俺寒いとね、ほんとダメなんだけど、暖かいとね、結構やる気出てくる人間なんで、まあもう少し暖かくなって、ね、日常動いてて汗かいてくるぐらいになってくると、動けるからね。そしたらちょっと、今年はどっか遠出してみてもいいかななんてね、思いますから、チャリでね、ちょっと旅、それでもいいかもしれないですね。あとも日常的にね、夜、チャリ乗って、隣町、ね、まあ新宿だったりとか、渋谷とか、ね、そんなところにちょっと行ってみるのもね、夜は夜の楽しさありますから、渋谷とかでね、夜中の3時とかに行くとね、もうほんと人少ないからね、結構楽しいんだよねって。そんなんありますから、また今年もね、そんな風に、夜な夜な深夜徘徊したいなと、そんな風に思っておりますと。あとは、そんな、ところかな。うん。あと、ラジオネーム337番さん。35で、エロゲー買ってるやつとか、普通に女に惹かれるわ。人の趣味だからいいけど、結婚は諦めなっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。俺も、ね、いや、そりゃそうよ。俺だって、結婚できないって言ってる35のね、やつがいて、エロゲー買って、つって、全然もう寝ないでさ、って、夜通しエロゲーやってたわ、とかって言ったらさ、紹介できないもんね、怖くて。やべえやつだな、つって。で、さらにそいつは、ね、USB にオナホ繋いでやってるみたいな、聞いたらあれだけど、で、今回のはいいと思うよ。カスタムメイド 3D2。これはなんか、もう、まあ、ゲームというか、うん、自分の好きなキャラを作って、その子とセックスするっていうだけのゲームだっていうところだから、逆にいいと思う。その、なんか深夜にさ、ねえ、なんか、エロ動画探したりとかさ、なんかエロ漫画探したりとかさ、なんかよくわかんないけどさ、そういうエロいさ、おかずを探し求めて2時間3時間経っちゃう日がたまにあるとしたらさ、もったいないじゃん、時間が。で、このカスタムメイド 3D2 を使うことによって、もういつでも好きなキャラとエロいってことができると。エロい映像がすぐ見れると。いうことを考えると、私はすごく、お金にも、時間にもね、プラスになってくるかなと思うから。できる大人って何っていうと。できる大人は、やっぱお金をね、なるべくその、無駄なお金は使わない。そして、ね、無駄な時間は使わない。これが立派な大人ですから。そしたら、ね、カスタムメイト 3D2 を使ってる大人は、立派な大人になるんじゃないですかと。そういうところありますから、おすすめです。ね。まあ、旗から見たらすげえやばいけど、実際自分が使ってるととてもいいので、ね、なんとも言えないところだけども、おすすめですとしか言えないですというところでございます。じゃあ、あとね、お便りいただきました。ラジオネーム、内藤パルパルさん。じゃあ、内藤パルハルさん。二次元の10代相手にしこってんじゃねえよ。現実見て婚活行けやファッキュー。忘れたわけではあるまい婚活の、マンポコネットの神回が、最初から最後までずっとニヤニヤしながら聞いてました。特にパルさん、いや、パル祈祷さんと呼ばせてください。パルが後ろを向いてパズドラをしたと言った瞬間、来たーとなり、もうたまらず、それは、それがしは、ベッドから立ち上がり、涙を流しながら拍手を送っていました。やはり拙者の目に狂いはなかった。チンポコネットは最高のポッドキャストです。パルハルさん、これからも頑張ってください。いつまでも応援しています。お便りいただきました。ありがとうございます。 まあね、そんなエロゲーのねキャラもね、そうだよね、エロゲーのキャラっていうかアニメのキャラ再現したらね、そのアニメのキャラ10代とかね、そういう設定のキャラを作ってたもんね。でそれ見てしこってるんだもんね。ひどい話なんですけどもね、そんなことしてるんだったらちゃんと婚活行けよって話だからね。まあ婚活行ってもね、まあいろいろとやっぱりね、うまくいかないなってありますし、うまくいかないとね、昔の伝説のね、アニメ好き婚活行ったはいいけどね、馴染めず後ろ向いてパズドラ始めるっていうね、そんなこともありますから。でも行かないとね、わかんないからね。たまたまその時はね、その周期的にさ、人見知り周期だったかもしんないけど、人見知りじゃない周期もたまにあるからさ、その時にたまたまね、婚活パーティー行ければね、いいかなと思うし。まあそんなんでね、まあまあ婚活もやってきますね。もうエロいのはこのパソコンの方でね、もう一番素敵なのが手に入りましたから、あとは現実というところでね、そう充実させたいと思ってますんでね、そこもご期待いただきたいと思いますと。じゃあそんな感じで今日なんか長々と喋ってしまいました。もうちょっとね、なんだろう、少し凝縮したね、濃密なお話をねできればなと思ったんですけどもね、なんかダラダラと喋ってしまいましたけども、そういう日もあるでしょ。やっぱオナニーしてからとかダメだねって思うわ、結局ね。毎回思ってますけどね、だって前はさ、ラジオする前の日はオナニーしないっていうぐらい決めてたのに、今だってラジオする前にオナニーしちゃってるもんね。それでダメだよね、ちょっと初心に戻ってしっかりとちょっとオナニーの方もね調整してラジオに臨みたいとね思いますと。じゃあそんなわけでね、今日この辺でということで、来週なんですけども、来週は5月15日の日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますと。いや早いもんでね、もう5月も半ばに入ってしまうということなんでね、もう気がついたらね、まあ日にち経っちゃってるからね。いやだって5月15つったらさ、もう本当公開収録とかもしやるんだったらね、8月の13あたりに公開収録やろうと思ってんで、本当にもう3ヶ月とかでね、そんな日程になってしまいますからね、本格的にちょっと考えて調べて進めていかないなと思ってますんで、その辺のお話もね今後ちょっと少しずつね分かってきたらお話ししたいなと思います。やんなきゃいけないこといっぱいあんのにね、全然やってないからね。その事務所に出さないといけないね、ボイスサンプルとかも結局まあ撮ってないし、あとなんかまた宣材写真とかも用意してくださいみたいな、もう一回なんか改めて来て、その辺もなんかしないといけないんだろうなとか思ってるんだけど、なかなかね、ちょっと現実逃避しちゃってる部分もあるんでね、ゴールデンウィークも終わったんでね、もうこれからはね、祝日とかももうあんまないからね、現実見て仕事をしてね、ちょっと夢も追いつつエロゲーしつつ頑張っていきたいと思いますというところで、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。